Body。
バレンタインに一つもチョコもらえなかった男子、気にするな気にするな下手にたくさんもらいすぎるとお返しが大変だぞ、大変だぞ。ホワイトデーで出費がない分、自分で自由に使えるお金が増えたと思え。東京 FM ミルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。素晴らしい、ありがとうございます。久しぶりになんかオープニングを叫びましたね。いい声がちゃんと出して、皆さんね、バレンタインいかがお過ごしでしょうか。まだもう過ぎちゃったね、17だもんね。そっかね、街はもうチョコチョコチョコチョコがいっぱい売ってて、カップルがこういて、あ、でもね、最近のバレンタインってもう別にカップルというか、もうなんかそのギリチョコとか、なんかそのいろいろありすぎて、もうそろそろいいかなっていうか、もうあのチョコを渡すより人より、最近はもう入浴剤とかを渡す人がもう続出してると思うから、なんかね、一体何なのかっていうのはちょっと問われるべきだと思うんですけど、まあまあまあ、でもチョコは美味しいですからね、私も大好きですから、いっぱいね食べましょう、せっかくのこの季節に。あ、ニブちゃんがね誕生日だったと思いますよ、おめでとうおめでとう。あの、え、何歳ですか、とニャンニャン22歳だ。え、22歳だってニブちゃん、聞きました、加湿器でしょ、買いましたよ。あの、昨日かな、あのそろそろ誕生日だから、あのそう、送ってって言ったらこれって言われたので、あのまだ届いてないんですけど、加湿器買いました。あ、そう言ってましたよね。あ、でもあのちょっと計画してて、あのニブちゃんとかのお誕生日パーティーをしよう、会しできたらいいなみたいな思ってて、ちょっとまだできてるか分かんないけど、できてたらもう多分言ってるはず。そう、以前あの美穂も加えて3人であのお家でやったことがある。あれ、それ言いましたっけ、言ってないか、あれがね、もう3年前とかの話なのかな。そう、2人とも2月が誕生日だからやろうって言ってたんですけど、まだねちょっとあの全然計画立ててないからやってるか分かんないんですけど、そうやろうと思ってます。お家にね呼んで、おめでとうおめでとうあ、これですね、そうだ、今週はですね、スペシャルウィークでございます。そう、前回もねちょっとお伝えしたのですが、メールをね送ってくださった方の中から抽選で2名様に私金村ミクのサイン入りチェキをプレゼントします。はい、締め切りは来週の2月24日金曜日いっぱいでございます。メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ということでね、スペシャルウィークなので、よりね、そうそうそう、皆さんいっぱいね、いっぱい聞いてくださいね、この回よろしくお願いします。ということで、オープニングトーク、あ、私すごいすごい投げかけられてる。私最近自分の回も聞いてこう反省してるじゃないけど、こう改善してるって話をねあの先週のオーディとかでもしたんですけど、あのみんなのね余計なことまで、ハッシュタグ余計なことまでの感想とかをこうチラチラ見てるんですよで、あのこの間あったのが、あの曲をね3曲私の好みで紹介するっていうのがあって、その時にそのコメントで、めちゃくちゃさとみつさんと音楽の趣味が一緒すぎるっていうのが書いてあって、そうなんだと思って、私はさとみつさんと音楽のフレンドになれるかもしれないって思ったんですね。で、なんて言うんですかね、あそこのこの音楽のゾーン、なんかちょっと上の世代なのかな、私もそう、今の世代は多分あんまり詳しくないけど、でもなんか一回通るよねみたいな難しい、ちょっと落ち着いてて、なんか心がこうリラックスするみたいなアーティストさんたちが、私もすごい好きでよく紹介するんですけど、そう、私それも知らなかったから、そう、すごい里道さんとかけてる曲ほぼ一緒なのかなと思って、なんか不思議な気持ち、あのぜひ教えていただきたいなと思って。私は全然まだあの音楽に対しても結構雑食で、あのいろんな曲聴くから浅く記録みたいな感じなので、もしね教えていただけたらすごい嬉しいなって。里道さんとは一緒に仕事は、あー、 さとみつさんはもう本当にヒット祈願でお会いしていく以来、あんまりお会いする機会はないですかね。でも本当に他のあの曲になりますけど、そのラジオの脚本ね、書いてたりとか、そう、作家さん、テレビの作家さんだったりとか、お掃除をしていたりとか、すごいね、マルチに活動されてて、でもなんか、やっぱ落ち着いた雰囲気を持ってて、皆さんからのその信頼も厚く、すごいなって思います。その影の立役者、どんな人なの？私もそんなにめちゃくちゃお話ししたことあるっていうことじゃないですけど、でもやっぱり最初にお会いした時から思いやりがすごくある方なんだな。まだ何も知らないこのアイドルグループだと思うんですけどね、最初にお会いした時は。なのにすごくなんかもう、こう涙を流してこう心を寄り添ってこうくださる、こんなに初対面でこう泣いてくれる人いるんだみたいなすごいびっくりする、びっくりしましたし、すごい優しい方なんだなってすぐね、もう分かるぐらい、やっぱだからそういう人間性がね、すぐ分かりますよね。だからこそすごいいろんなところで活躍されてて、そう、ラジオも上手で忙しい、そうですよ、忙しいですよ。とみつさんゲストに来てくれませんよ。くれる言ったら言霊ですもんね。でもね、お日様の人もね、あの馴染みのある方だと思うのででもあるのかな、メンバーと対談とか。あ、でもそうだ、さとみつさん本出される、本出されたんですか。本あれですよね、あのこのちゃんがその対談の一人にいたね。でもそのなんか作家さん同士のそのラジオとかも、でも最近のラジオってもうなんか作り手の方が、方がなんか話すラジオとかもいっぱいあるじゃないですか。なんかそれが面白いとされてたりもしますし、その演者さんもいますけど、だからまあ需要は割とあるんじゃないかなって思いますけどね。すごい真面目な回にはなりそうだけど。俺がそうで、私がちょっと傍観して、おーそうなんだみたいになっちゃいそうですけど、まあバラエティというかは作家論あるんですか。あ、企画論ね、どれを採用するかとかね、このメールの採用の仕方、バランスとか、こちらさんを出すね、使い方ね、みんな聞きたいんじゃないかな。私もそこ今普通に喋ってますけど、これは本当に小野口さんが考えてくださったね、もので、ね、他の人が考えたら全く違うものに、ね、なってると思うしね、そう思うとなんか作家さんって大事ですよ。うん、多分私のね声しか聞こえてないと思うんですけど、まあいろんな方が携わってラジオができていますから、はい、とても皆さん、ベルクさんにも感謝しながら聞いてくださいよろしくお願いします。そしてオーディで聞いてください、よろしくお願いします。オーディを回してくださいいいですか、無断転載のは聞いてはいけませんっていうか注意ね。まあみんなね分かってると思うけど、という感じですかね、はい、1曲目かけたいと思います。私のね最近見つけた、アーティストさんでございます。萩尾返せさんでエトセトラ。ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこんなコーナーです。熱い女金村美久の熱血塾来ました。皆さんご存知だとは思いますが、私一見こうクールに見えて熱い女なんですね。そう、たびたびラジオでも結構いろんなことを語っておりますが、はい、そんな私が熱血塾長となってリスナーさんからいただいたお悩み、そして慰めてほしいエピソードを熱く解決していきたいという新コーナーでございます。熱い女なんですかね私。あ、熱い女ですね。どうですか、じゃあ他人から見てどうなんだろう。なんか前になんかその羅針盤かなの時かな、写真集のインタビュー受けた時に熱い女っていうその見出しをねつけられてたからあ、そういうねイメージを持って人ももしかしたらいるかもだけど、いや真剣に向き合っていきますよ。はい、1つ目いきます。大阪府の中からでもリュックは瀬尾さんからいただきました、ありがとうございます。僕は先日出かけた先の自転車置き場で、僕の自転車の隣に止めてあった自転車が倒れているのを見つけました。何気なくそれを起こして自分の自転車のカゴに荷物を入れてたら、その自転車の持ち主が帰ってきて明らかに僕のことをしかめっ面で睨んできました わかる、あるよね、そういう時。完全に僕が倒したと思い込んでいるのです。僕じゃないですよとわざわざ言うのも変な気がしたので、とりあえず目をそらすことしかできませんでした。僕が相手の立場だったらそう考えるかもしれないよなと思い飲み込んだというのもありますが、そう考えると倒れている自転車を起こす行為ってリスクしかない気がして関わらないで生活する方が楽だよなと冷めた性格になりかかっています。金村先生、こんな僕を熱くしてください。なるほどね。いや、めっちゃわかるわそれ。でもね、なんだむずなんか言おうとしたけど、なんだこれ。わかる、そうだよね。だからあのでも世のため人のためみたいな言うじゃないですか。たまにね、自分を犠牲にしてでもちょっといいことやったなって、それだけで気分がね晴れるかもしれない。まあちょっとそれの場合はね、ちょっと睨まれたらちょっと確かにちょっとマイナスだけど、でもあなたはいいことをやった、それは間違いない事実ですから、その人のがあのしかめ面してるのは間違ってるっていうのを逆にこうもう切り離して、もうその人のことは考えない、そういいことしたっていうことだけ心に留めておく、それでもういいじゃないですかね。まあ確かに燃やつく部分がねあるのはすごくわかりますけど、これはあなたはいいことしかしてない、この文章の中で別に悪いことしてない、そのそうそうですやばいやばい、 いやでもそうですよ本当に。でもわかるわ、こういう場面に立ち会ったことある気がする、私もありますよね。なんかいいと思ってやったけど、なんかその逆の意味に取られちゃうみたいな、あるよね。そうね、だからそなんないで冷めた性格に、それめちゃくちゃいいことなんで、ね、ちょっとね続けていきましょう。続いて広島県のアルベルト煮込みカレーさんからいただきました、ありがとうございます。僕は半年付き合っている彼女がいるのですが、彼女にも日向坂を好きになってほしいと思って定期的に日向坂の魅力を語っていたら、突然彼女から日向坂の話を聞いていると私が一番じゃないのかなって気持ちになるからあんまりしないでほしいと言われてしまいました。金村先生、こんな僕を熱くしてください。むずい、待って待ってめっちゃむずいよそれ。彼女の前ではやめろこれでしょ、ごめんだけどね。いやすごい嬉しいよ、このなんかもちろんカップルでこう好きですみたいな人もね来てくれることも多いんですけど、強要するのは良くないよ興味ないことは本当興味なかったりするから、あの自分で楽しむ分にはね嬉しい、私でもね日向坂とかねハマってくれてすごい嬉しい、お日様に、ね、なってくれて本当に嬉しいけど、一回ねこう言ってこうあんまりハマる感じじゃないなって思ったら、まあ引き際もね大事なのかもしれないよ。熱くね、私が絶対にお日様にしてくださいとは言えませんもちろんそう、うんね、いろんなね好みがあると思うから、それはね尊重していただいて、で友達とかね他の人に布教してみてあげてください。で彼女さんは大事にしてあげてください、お願いします。超いい回答じゃん私最高、ベストアンサーだわ、もう本当に知恵袋でベストアンサーもらっちゃおうよし行くぞ次。兵庫県のピーマンの箱詰めさんからいただきました、ありがとうございます。私はこの前ゲレンデにスノーボードをしに行ったのですが、滑っている時にスピードを出しすぎて止まれなくなった女性に後ろからぶつかられましたこれはドラマだと恋が始まるパターンだなと思っていたら避けろよ下手くそがと怒鳴られてしまいました避けろよか金村先生、こんな私を熱く慰めてくださいくーどんまいどんまい、そういう時もあるよね。なんかそういうこと、そういう経験もみんなあるんじゃないかなね、人生で。故意的にやったことじゃないのに。っていうか、もちろん、どっちかって言ったらあっちからこう、やってきたのに、怒られるっていうね。なんか社会ではよくあるんじゃない？もうなんか。なんかさ、上司とかにさ、これ、やれって言われてやったのにさ、そうじゃないって言われてさ、でもやるのちみたいな、なんかそういう気持ちですよね、板挟みみたいなね。悪くないのになんか怒られて、なんで俺怒られてるんだっけみたいな、そういうのってどうするの、もうドンマイとしか言えないけど あなたは悪くないから、まあね、これもう、あなたは悪くない。言いがかりね、つけられちゃってっていうことですね。愛知県のおしるこサンドからいただきました。ありがとうございます。金村先生に慰めてほしいことがあります。それは、私が密かに好きだった後輩が、同期と職場結婚したことです。
おう。
正直、結婚以前に後輩と同期が付き合っていたことすら知りませんでした。今となっては、なんで自分から行動を起こさなかったのか、悔やんでも悔やみきれません。金村先生、こんな私を熱くしてください。これを次に生かしていこうぜ。これはもうでもそうだもんね。ね、決まっちゃったから、奪いに行けよとかは言えないけど、でも、寂しいよね。悲しいよね。なんか同期、もし仲良かったらね、それ知ってたらね、こう気持ちのね、分別がね、ついてたかもしれないけど、知らん間にいきなり結婚したんだ。へえ、みたいな。いやー、なかなか来るものがあると思いますね。これは、ぜひ、ちょっとこれは、友達とかとお酒を飲みながら、だべってください。それでね、ちょっとね、もうね、気持ちが楽になるなら、たまには、そういうお酒の、使い方もよろしいのではないでしょうか。いいね。いい、冴えてる、冴えてる。はい、行きます。愛知県の、エブリデイ月指さんからいただきました。ありがとうございます。先日、夜中に高速道路を走行中に眠くなってきたので、サービスエリアで仮眠を取ることにしました。ガソリン代がもったいないので、エンジンを切り、車に積んでいた毛布に身をくるんで、いざ睡眠。しかし、外気温は約0度。とにかく寒く、ガタガタ震えて眠りにつくことはできませんでした。金村先生、こんな僕を熱くしてください。どういうこと？物理的にはっはっはっちょっと待って。
あれ、
どういうこと？どういうこと？物理的どういうこと？どういうこと？ほっほっとちょっとわかんない。ちょっとなるほどね。わかります、わかりますよ。そのボケてるのはわかる、わかる。だから私が暖かくしてあげようと思って今すごいホットを送ったんですけど、ダメだったか。いやー、残念だな。なんかその萌えキュンゼリフとかを求めてんのかと思ったわ今。マジちょっと怖いって。兵庫県のピーナンの箱詰めさんがいただきました。さっきもいたね。はい、ありがとうございます。私の部屋は暖房器具がなくとても寒いですね。同じやん。寝ていても寒くてすぐに目が覚めるレベルです。金村先生、こんな私を熱くしてください。温めてあげる。こういうことじゃないんですか。アイドル的には100点だと思うんですけど。そうそうそう。いや、ダメですよ。物理的な方法言ってもそれはそれダメですよ。そんなの分かってんですもん、この人。どうにかできますもん、これ自分の力で。私ができるのは心を温かくすること。急に冷めてないですよ。めっちゃ本気で、ちゃんとめっちゃ向き合って頑張りました。最高の回答だと思います。素晴らしい、ありがとうございます。はい、あ、よかったんじゃないですか。すごい楽しかったです。なんか私はなんか人の相談をあんまりこう答えることないないんですよ。だからあんまりその上手じゃないから、こうやってね鍛えられるのも もちろんいいですし、みんなのねちょっとでも助けになったら、ちょっとなんか活力になったら、そんな感じでやっぱラジオやってますからね、それのねお手伝いできたらもう何よりですよ。うん、とっても楽しかったです。
エルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ではここからは久々ふつおたコーナー参りたいと思います。いきます。三重県の猫たちさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティは某ラジオ番組で自分のラジオネームをつけるならという質問に、酢飯百杯という名前を言っていましたが、実際にラジオに送ってみようと思いませんか。あ、ラジオね、送ってみたいとはちょっと思いますけど、なんかあんま面白いこと言えないしな。やっぱすごいラジオ、そのハガキ職人さんって文のね書き方からね、やっぱ違うんですよね。もう作家さんなんじゃないかっていうね、仕込みなんじゃないかっていうねぐらいの人がねやっぱねいるんですよね。 いいよね。なんかそれをそう生きがいにしてるのもなんかちょっといい、いいよなと思って。なんかね、で見たよね。その、はがき職人さんのドキュメンタリーみたいなやつやってたのなんか見たことあるけど、もういろんなラジオ聞いてるからね。私もだからそういうぐらい聞かないと書けないかな。リスナーで、あの、はがき書いてた人が面白すぎて作家さんになったみたいなこともあるんだ。じゃあ私もそれで書いて面白かったらそのラジオの裏方に参る。いやいやいや、作家さんとして携われるってことあるかもしれないよ。夢ありますね。だから皆さんもこの余計なことまでで、ね、面白い金村の使い方分かってるなみたいな人ね、いたら来るかもしれないスタジオに。ってことですよね。うん。ね、夢がありますね。ということですよね。茨城県の三輪車に乗れたさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんはミクティ、こんばんは。最近メッセージで昼夜逆転が続いていると話していましたが、夜中に何をしているんでしょうか。夜はお肌に良くないので早く寝てください。ハッシュタグ金村寝ろって金村寝ろって言われた。なんかね、最近その時間が結構ありまして、その旅に行ったのもあるんですけど、なんか時間があるとやっぱ家にいるわけですよね。で、家にいるとまあ運動をしないわけじゃないですか。食べてまあ作業するぐらい、パソコンカチカチやったりとか、そんぐらいなんですよ。そうすると疲れないイコール寝れない。そう、私疲れないと本当に寝れなくて、カロリーがまだ残ってる状態で眠りにつけない。そしたらもういつの間にかね5時になってたりするんですね。最近はその夜の時間とかに映画を見たりとか、セッションを昨日見たんですよ、ドラム。はい。だからなんかそういうちょっと有名な映画、まだ見たことない映画いっぱいあるから、なんかそういう王道の映画、やっぱその話になった時についていけるようなぐらいのレベルの王道の映画をちょっと見ていこうかなって勝手に思っていますね。次はね、インセプションを見ようかなって思います。正解、正解、正解ですか。そう、なんか私もそういうスタッフさんとか話してて、映画もそうなんですけど、アニメとか漫画の話がやっぱたまにね時折来るんですよ。でも私あんまり詳しくなくて、エヴァンゲリオンとか見てないし、最近流行ってるスラムダンクとかもわからないし、ついていけないので、好きなアニメとか漫画は何って聞かれても、進撃の巨人ですぐらいの、そんぐらい、そんなめっちゃ知ってますみたいな感じではいけないから、ボキャブラリーもそうですし、知識をね、ちょっと話す分にはですね、つけといてもまあいいんじゃないかと思って、夜な夜なね、ちょっと見たりしてますね。アニメ、スポーツ、音楽、映画、ファッションは抑えといた方がいい。まあそれは確かに。もうエンタメ全部ですね。ね、エンタメ全部。ね、ちゃんとね、見とかなきゃいけないなと思います。ね、最新の情報もチェックしたりとかね、やっぱニュース見たりとか大事だし、その真面目なニュースもね、ちょこちょこね、見といた方が、こう話にね、ついていけるから、ね、世間知らずじゃない人で、やっぱラジオとかで話すとね、値上げとか、ああ、そうですね、今ね、そういうことですよ。急に投げとった。そう。でも理解しとかなきゃいけないんでね、二十歳の皆さん頑張りましょうね、一緒に。ということで、続いていきたいと思います。茨城県のトゥモロー。もともろさんからいただきました。4回目のひな壇祭の1日目に参戦するのですが、僕はコロナ禍からお日様になったので、コールのあるライブが初めてで、うまく楽しめるか不安です。せっかくのライブを楽しめるように何かアドバイスをください。そうなんですよ、声出しね、マスクありでね、声出しが OK になったということで、また一つね、元に戻りつつありますね。嬉しいです。やっぱアイドルのライブって、すごいコールも含めて結構なんか成り立つものでもあるなって、やっぱ思うんですよね。すごい特殊なコールとかたまにあったりしますけど、ね、差し支えなければ、名前ね、呼んでくれたらね、アイドルも嬉しいのでね、呼んでほしいですけど、まあコロナ禍からね、なってくださったということで、声ありの時のライブ、ちょっと、そうですね、結構忘れちゃったかも。ね、だからそんなに別に絶対やってくださいという感じじゃなくて、本当に興奮してうおーみたいなことを多分結構抑えてくれてたと思うんですね。だからそれをいっぱい伝えてほしい。とにかくそれがね一番だと思います。なんかこれがうまくできるできないとかよりも、 こう推しが前にいて、あ、金村みたいな、ミクちゃんみたいな、それが嬉しいからね。無理せずに、そうそうそう、まずはね、私も全然みんな多分ね、どんなんだっけみたいな思ってるから、でも様子見つつ、でも私たちもすごい多分声聞いたらすごくあのテンション上がるし、パフォーマンスももっと頑張ろうって本当にすごい力になるので、ぜひね、あの応援とともに声とかうちわとかもそうですけどね、いつもありがたいから、ぜひやってみてください。超絶かわいいのあと何なんだろう、私ミクちゃんなのかなあるんですよ絶対、超絶かわいいにゃんにゃんのところ、あ、ミクティ、え、待って待って待って、本当に、いやいやいやいや、ミクティ知ってる人、え、本当に、でも超絶かわいいミクティ、いや、ハマるけどでもミクちゃん、ミクちゃんだったのかな私前まで、え、なんか忘れちゃったわ、ミクちゃんだと思うけどね。でもミクティもミクちゃんもミク一緒だからどっちでもいいよけど、え、統一した方がいいのかな。ミクティを推奨しますが、じゃあ言いやすいでもほら他の人考えてみてください。超絶かわいいひなちゃん、なおちゃん、にぶちゃんはにぶちゃんじゃないですか、すずか、すずか、すーじーだ、はいはいはい、え、わかんない、みんな結構バラバラになると思うよこれ会場忘れてるよ。でも一回だから、あの、指定しないですけど、指定しないです。あの、で、これやってみて、私が聞こえてきたやつ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美空がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。あっという間にエンディングのお時間です。いやー、たくさん喋りましたね。ふつおたもすごい楽しかった。まず熱血ですよね、あのみんなのね、面白いですね。なんか日常の些細なことなんかわかるわーと思ってなんかあるわ、そういうちょっと理不尽なことみたいな、日常の中にね、たまにちょっと、くさーってなることね、あるからね、そういうのもぜひ送ってください。その些細なね、メールがね、みんな共感できて嬉しいかなと思います。ということで、メッセージは、携帯アプリのオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひそちらで聞いてみてください。公式ツイッターアカウントは、@yoki_tfm です。ぜひ余計なことまでなど調べてフォローしていただけたら嬉しいです。そして、今回はですね、2ヶ月に一度のスペシャルウィークということで、はい、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。はい、締め切りは来週の金曜日2月24日いっぱいです。メッセージにプレゼント希望と忘れずに書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ぜひ皆さん、たくさんのメールお待ちしております。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。2月17日終わりました。ありがとうございましたね。え、すごい里光さんを巻き込んじゃったりしましたがそうですね、なんかまたゲスト会とかも増やしてね、またちょっと間空きましたもんね。あの土佐兄弟の拓也さん読んで、
あいみょん、
え、見てくださいよ、本当にそれ。いや、それは夢は大きくていいと思いますね。ちょっと待って、私緊張するわ。ちょっと私も、別に、あいみょんさん好きですけど、あの、本当に好きなね、あの、私、仲介人にしかなれない。私の付き添い人ってことですかえ、じゃあ私の好きな、あの、アーティストさんも、だから会いましょうよ。リリース、あ、はい、はい。ぜひ。いや、まあ、でも、すごいお優しい方だと思うから、まあ、来て、忙しいと思うんですよね。お忙しい、やっぱすごい制作とかされてると思うし、だからなんかコメント一言だけでもね、まあそうですね、彼女好きですね、あいみょんさん。じゃあ私の夢も叶えてください。私ですか？私は悩む。でもやっぱ中学校の時から好きなのは、あのキートークさんなんですよねあ、フレデリックさんもめっちゃ昔からファンで、ぜひ でもすごい緊張します。どうしましょう。すごい緊張します。でも何話したいかちょっと分かんないですけど、でも感謝を伝えたいですね。あ、曲について。あ、もちろんもちろん。いやー、そうね。はい、ちょっとじゃあ検討していただいてリリースに合わせて。はい、神奈川県のウハウハミックスナッツさんからいただきました。ありがとうございます。金村さんは旅行や仕事で遠出した際にホテルの冷蔵庫は使いますか？僕は先日九州へ2泊3日の旅行に行ってきたのですが、最終日は朝からカツカツだったので2日目にお土産を買いました。主に食べ物だったのですが、常温のものだけでなく冷凍しておいた方が良いものを冷蔵庫に入れてしまったところ、翌日のチェックアウトの際に見事に忘れていってしまいました。あら、前日衣類などのパッキングをほぼ完璧にできたのが逆にあだとなってしまい、冷蔵庫の中を確認し忘れていたのです。お土産が手元にないということよりも忘れていたという事実がショックでなりません。
なるほど、
ありますね。冷蔵庫ね、忘れがちだよね。私も結構そういう宿泊ってなると、いつもだったらそんなにキビキビ動かないんですけど、なんかね、旅とかになると超早起きしたりとか、早めにこう片付け、全部準備をする。あんまりなんか部屋に物を、ホテルとかでは部屋に物を散らかさないんですけど、すぐ帰る時とかすぐパッキングできるように全部こう一通り見て出ますけど、なんか中に入ってる気のものって結構忘れがちだったりするので。あとなんか冷蔵庫に入れといて大丈夫だった？ホテルの冷蔵庫って結構弱々な時あるじゃないですか。そう、一角だけにこう冷凍庫ブースがここにいてね、ちっちゃくあったりする時もあるけど、冷蔵能力がそう冷えなかったりとかするやつたまにあるからさ、あんまりね、そのアイスとかは買えないからすぐ食べないと、そういう生物系の食べ物だったら大丈夫だったかなと思ったりね。せっかく買ったならね、あるある。フロントに、あ、そうなんですか、フロントに預けられるんですか？それはやったことない。フロントに何でも聞いてみるべきかもしれませんね。そういうことらしいですよ。やっぱね、頼るの大事っすよ。うん。っていう話ですね。急な。ということで、オーディもありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバーイ。オーディ。